2の2、それから向こう側にある娘たちの室へ行くまでに一つの発見があった。というのは、礼拝堂の丸天井にあたる部分の中央の床に2箇所ステンドグラスの明かり取りが開いていて、そこから振り砂の下にかけてわずかではあるが、剥がれ落ちたらしい凝結の小片が散在していることであった。しかし則水はそれには一瞥をくれただけで、振り砂の下から三尺ほどのところを不審げに眺めていた。そこには短いガス管が挟んであるのだが、やがて彼はその下から何者かを抜き取ると、それを手早くポケットに収め、そのまますたすた歩き出した。姉妹の室のドアには掛け金が下りていて、しかも鍵は鍵穴の中に突っ込まれたままになっている。鍵にはないけども。そう言って、検事はドアの前方の床にわずか飛散している血痕を指摘した。してみると始末の不完全な手で犯人はよほど複雑な動作をしたと見えるね。そこへどやどや靴音がして、外事課員まで網羅した全機能を率いて、捜査局長熊代卓吉が引くを現した。則水は頓狂な声を上げて「よう、降参少女」。しかし熊代の苦笑は半ば消えてしまい、そばの縷をたまげたように見つめていたが、やがて則水の説明を聞き終わると形を作って、なるほど、純粋の怨恨以外のものじゃない。手口に現れた特徴も、犯人が相当の力量を備えた男という点に一致しているよ、ともったいらしくうなずいた。そして早速部下に校内一帯にわたる調査を命じたが、ほどなく道外の一帯を率いた警部がひどく興奮して戻ってきた。実にどうも、得体がわからなくなりまして。最初入ったあなた方3人以外に足跡がないのですからな。ゆうべは2時ごろに降りやんでいるのですから。凍ったみぞれの上についたものなら、我々でなくとも子供でさえわからなければなりません。それから凶器は裏門側の街道から20メートルほど離れたところで落ちていたタコを突き破っていたのです。そう言って警部は一振りの洋式ダッガーを突き出した。銅製のつばからつかにかけて血痕が点々としていて、イカの甲型をした歯の部分は洗ったらしい。それがラザレフの所有品で、平生ドアの後ろの棚の上に載せてあることが、すぐ縷によって明らかにされた。そしてタコは比較的最近のものらしい2枚半の般若で、糸に缶切りがついていた。まさか、マーキュリーの靴を履いたわけじゃあるまいよ。則水が動じた気色を見せなかったように、他の二人も足跡を残さずに済む脱出経路と不可解な凶器の遺留場所を解くものが漠然と暗示されているような気がして、必ずや鐘楼内からそれを鑑識的に証明するものが現れるに違いないと信じていた。だから熊代はむしろ部下の狼狽ぶりに十面を作ったほどで、早速則水に姉妹への尋問を促した。ドアが開かれて、まず目に映ったのはこの室の構造がラザレフの室と同一であるということだった。その時はしごを折りかけていた妹娘のイリアはぎょっとしたように振り向いたが、 警部の制服を見るとすぐ険しい緊張を解いた。その6尺近い豊かな肉付きはまさにアマゾンという形容であろう。そして直線と角のまるでない平和な丸顔を見るとあどけない単純な性格らしく思われるが、時々顔の向けようによって積極的な意思と最新な資料を隠しているとしか思われない深い陰影が作られるのだった。彼女は男のような幅のある声で姉を呼び、少しも動じた景色を見せない。姉のジナイーダは寝台の下にある紙瓶を布切れで覆ってから悠然と上がってきたが、27、8になるらしい彼女の神々しい美しさには祖父の中にも聖ベアトリチェの面影があった。それが高い秘策と英知を語るものであることは言うまでもないが、全体の感じは妹とは違い非常に複雑で、おかしがたい厳かさの中にも脆い神経的な鋭さと瞑想めいた不気味なものとの両面が包まれているように思われた。それだけに劣酷な実行力を認めることはできなかった。しかしこれらの特徴以外に乗り水に注目されたのはジナイーダとルキーンとの対照がむしろ悲劇的に隔絶していることと、父の変死を伝えても姉妹二人にはまつげの微動すら見られなかったことである。一昔前は神父フリスチアンと呼ばれた父が変死を遂げても、それが当然だと申せなくてはならないのですから。ジナイダは唇をゆがめて、まず父親の死に冷たいあざけりの色を表した。でもご実父なのでしょ。
ところが養父でございます。両親を一時に失った私ども二人は慈悲深い神父フリスチアンの手元に引き取られて、その後を実父にも勝った慈しみのもとに育てられてまいりました。イリアは父の手元で、私は年頃になってからかねての希望通り修道院に。その頃父はキエフの聖者と呼ばれておりましたのですが、しかしジナイーダはピンと眉を跳ね上げて次の言葉に移った。ところが1925年にいよいよ私のおりました僧院が破壊されたので、当時パリに移っていた父のもとに戻らなければならなくなりました。するとそこに以前とは似ても似つかぬ父を見出したのでございます。ああ、なんたる変わり方でしょう。父はいつの間にか生殖を捨ててしまって生き類を売り払った金を元手にエミグラントの血と油を絞っているのです。そして無論私たちに対する態度も昔の父ではございませんでした。ありうることです。のりみずは重たげにうなずいた。革命のショックですよ。大戦後の性格の激変で、それが元で起こった悲劇はかなりな数に上っているという話ですからね。で、その後は。
それから父は過ぎ去った日のハエを真っ黒に汚れた爪で剥ぎむしっていきました。中にもわずかな金に目がくらんだばかりに、ニコライウィッチ大公のもとで例のジノビエフの書簡を偽造したぐらいですから。ですから同志と不和を起こして日本に渡った後もやはり窮迫した人たちを絞った金で ここの道盛りの株を買ったのでございます。
さあ、怨恨の心当たりって、
そういった日には東京中の白露人全部が嫌疑者にならなくてはなりませんわ。あの貪欲と高い利息とではいくら堪忍強い神様でもお憎しみにならずにはいられないでしょう。ですから現在の父を見て昔の高い感情を考えると、私にはどうしてもそれが同じ人間だとは思われないのです。